さん、おはようございます。
おはようございます。
厳しい猛暑が続いた夏でしたけど、無事に乗り越えてくることができて本当に感謝しています。また、皆さん方が私の健康のために乗っていただいて本当に感謝でいっぱいです。9月の初めに順天堂の病院で、また再検査を、してもらいました。本当に皆さんのお祈りが応えられて感謝なんですが、24時間のホルダーをつけて検査をした結果、心室性期外収縮というのが私の不整脈なんですね。でそれが春に検査したときに24時間のうちに5000回以上不整脈が出たんですね。それで先生はこれ以上悪くなったら、ペースメーカー入れなきゃダメかねなんて言ってたんですが、なんと今回9月、初めに検査した結果、5000回以上あった不整脈がわずか28回しか出ない。これはもう健康な人と同じ心臓だそうです。本当に神様祈りに応えて私にもう少し生き延びろって心臓を強くしてくださいました。でもう一つの不整脈の問題があるんですが、それは、ウェンケバッハ型二度防湿ブロックという、なんかよくわかんないんですけど主治医の人が書いてくれたんで、これはあの心臓がだいたい2秒から3秒ぐらい止まってしまうんですね。で私の場合はほとんどが寝ている時間にそれが繰り返されるんだそうです。でこれも、ちょっと気をつけなきゃいけないので、もう少し様子を見ましょう。来年春また再検査することになっています。でも先生のおっしゃることは、もう福沢先生、普通の生活をしてしなさい、心配ありませんって言われまして、言われただけでなんか元気で神様、私のようなものにまだなすべき分あるんだなって教えてくださって本当に感謝しています。皆さん方の背後のお祈りありがとうございます。さらに覚えて、お祈りしてください。今日は今読んでいただきましたコリント人への第1の手紙の9章の御言葉を開かせていただきました。24節に、競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また闘技をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。パウロがこの手紙を書いているんですが、この当時、ギリシャでは、古代オリンピックというのがすでに紀元前9世紀から、行われていたんですね。でギリシャの中心地で、オリンピックゲームというのが行われたんですが、これは、ただのスポーツではなくて宗教行事なんですね。ゼウス神というか、神様に対して、4年に一度、その神殿に集まって競技をする、これは神様に捧げる、スポーツでした。そして、皆さん方も、学生時代に歴史の中で、古代オリンピックのことを勉強した時に壁画やなんかたくさん残ってるんですね。男の人が槍を投げてたり円盤投げてたりレスリングしてたり、でも当時は競技を参加することができるのは男の人だけでした。そしてしかもああいう壁画や何か見るとみんな素っ裸なんですね。丸裸でスポーツをしてるんです。でこれは何かというと神様に最上のものを捧げる。ですからそれに参加する選手たちは4年間一生懸命準備してですね、そして、その中から選ばれて、そしてゲームをするわけです。でここにありますように、競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だと書いてあります。 で古代オリンピックは、神様への奉納試合ですから、最上のものを捧げればいいんです。だから2番とか3番はもうダメなんですね。近代オリンピックになって金銀銅って3位まで表彰されるようになったんですが、古代オリンピックは賞を受けるのはただ一人なんです。ですからもう2位も3位もそれはもう全部ダメなんですね。でパウロはこの当時すでに熱心に行われてました。しかもこの手紙はコリントの教会へ送られた手紙です。ですからコリントの人たちはこの古代オリンピックにすごい関心を持ってですね、本当に準備して競技を争ったわけです。賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。まさにコリントの人たちはもう分かってるんですね。そしてですからあなた方も賞を受けられるように走りなさいって言ってるんです。こういう御言葉を読むとですね、厳しいな、賞を受けるのはただ一人だからお前たちも走れ、賞を受けるんだったった一人なのに私なんかもうダメだ、この御言葉を読んだだけでですね、もうギブアップ、私は参加する前から失格者です、そう思います。でもパウロはこのところで賞を受けるのはただ一人だ、だからあなた方も走りなさいって言ってるんです。でパウロはなんでこういうことを言ってるかというと、私たちの信仰の世界の霊のレースというのは実は不思議なレースなんですね。私たちはお母さんのお腹の中にいた時から人生が始まるんですが、おぎゃーっと生まれて人生をスタートしていく、ゴールがどこであるかわからないような走り方はしていません。人間はみんな死というゴールに向かっているわけです。そしてなんとおぎゃーって生まれたその瞬間から同じコースを走っている人は一人もいないんですね。もう一卵性ソーセージで何もかもそっくりで生まれても、おぎゃーって生まれた途端に別のコースを走り始める。皆さんと同じコースを走っている人は一人もいないんです。ですから聖書はあなた方の前に置かれた道をレースを走りなさいと書いてある。神様一人一人みんな違うコースを備えているんです。しかもその走る距離はみんな違うんです。同じ距離を走る人は一人もいません。私の友人の牧師のお子さんは生まれて10日で召されて天国に行ってしまいました。わずか10日の人生でも、ある人は10年、ある人は20年、ある人は30年、今はもう本当に高齢化社会になって100年超えるほど走る人もいます。人生はコースも違うし距離も違うんです。ハードルもみんな違います。ですからパウロは賞を受けるのはただ一人だって言ったのは何かというと、信仰のレース、人生のレースにはライバルがいないんだということです。みんな違った道を走ってるんですから競争相手がいないんですね。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさいって言ってます。神様は私たち一人一人にみんな違う人生を備えていらっしゃいます。神様が備えていてくださった人生は最善なんです。生まれた時から障害を持って生まれる人もいます。途中で事故や何かにあって障害になったり、思いがけない病気で倒れたり、本当に涙の谷を通ることがあります。どうしてなんで私だけがあって神様に食ってかかりたいような人生があるかもしれません。でも神様は私たちの前にいつも最善の人生を備えてくださるんだということが分かるんです。なんで人生の途中で試練にあったり挫折したり裏切られたり本当に愛する人に先立たれたり涙の谷を通るんでしょうか。それは私たちは自分の力で走ってると思ってる、そういう時にそういう問題にバーンってぶつかった時に自分の力のなさ、弱さ、無力さを経験した時に、そうじゃないんだ、私が生きてるんじゃない、神様によって生かされてるんだ、この人生は神様と共に歩む人生なんだっていうことを気づかせられるために、神様は試みと共に脱出の道を備えてくださる、聖書に 書いてあります。ですから賞を受けるのはただ一人ですけど、賞を受けられるように走りなさい。ですから私たちのライバルは一人もいません。もしいるとしたら自分自身が最大のライバルです。いつも自分自身が自分をダメにしていくんです。甘いなんかダメなんだ、資格がないんだ、もうそうなったら終わりだ、もうやめた方がいい、こんな頑張ったってゴールなんかできないからそろそろ棄権した方がいいとか、もういつも悪魔はそういうふうに誘惑し、私たちの弱さをそれに応答してしまいます。でも私たちはそういう時に本当に試みにあった時に必ず神様は助けてくださる。耐えることができないような試練には合わせない。これが神様の御言葉の約束です。もう耐えられないと思うようなことがあるかもしれません。でも神様は絶対そんなことはない。耐えることができる。試みとともに脱出の道を必ず備えてくださる。それが神様の約束です。そしてパウロは25節に、競技をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。近代オリンピックでは金メダル銀メダル銅メダルをもらうんですが、古代オリンピックはそんなものはありませんでした。何が与えられるかというと月桂冠なんですね。この間も、ギリシャで、オリンピックあった時にもやっぱり発祥地ですから月桂冠を勝利者の頭に見ました。でパウロは彼らは朽ちる冠のために一生懸命4年間頑張って準備して、そしてその競技に参加するんです。しかももらうのはなんとわずか1週間ぐらいで枯れてしまうような月桂冠なんですね。そんなもののためにコリントの人たちはギリシャの人たちは命がけで戦ってきたわけです。でも私たちは霊の世界を走っている私たちは朽ちない冠を受けるために私たちはこの信仰人生のレースを走っているんだ。26節、ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。皆さん、決勝点がわからないレースなんていうのはまさにしんどいですよね。ゴールが見えないでですねスタートするなんていうのは愚かなことです。必ずゴールが決まってるんです。人生も決まっています。走るべき道のりが終わった時にどこにゴールがあるか、それは天国です。死というのはすごく厳しくて寂しくて辛くて涙の谷を感じます。でも聖書はそうではない。私たちはこの肉体はやがて朽ちて土に返っていくけど、魂は違う。魂は永遠の命が与えられて、もう死も悲しみもない天国にゴールするんだ。これが約束です。だから決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。皆さん本当にそうですよね。どんな厳しい険しい道でも決勝点が見えれば私たちは不思議に力が与えられます。耐えることができるんです。忍耐することができるんです。ああ天国に行けるんだ、天国が見えるってくると私たちは本当に励まされます。空を打つような検討もしていません。これはボクシングですけど、空を打つような検討はしていないんです。私たちの敵は悪魔なんですね。本当に悪魔と戦いながら、悪魔は私たちの足を引きずり私たちをノックアウトしてこようとしています。でも大丈夫です。聖書では私たちは倒されますけれどもそのままで終わらないって書いてある。英語の聖書ではですね、ノックダウンされるけどノックアウトはされないって書いてあるんですね。ノックダウン、ボクシングで何回も倒れてもまた立ち上がれば試合が継続できるんです。ノックアウト、本当にワン、ツー、スリー、フォーと数えられてテンっていうまでに立ち上がらないともう敗北です。でも霊の世界はたとえノックダウンされてもノックアウトされない。必ずそのところから立ち上がる力を神様与えてくださり、必ず勝利をくださる。 ですから空を打つような検討はしていません。ですから私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。パウロは冠を朽ちない冠を受けるために私たちの人生は備えられているんだって書いてあります。聖書を見ますといくつかの冠が出てきます。一つはですね、テモテの第二の手紙の4章というところに、テモテ第二の手紙の4章の7節8節379ページ。第二テモテ4章の7節8節。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけではなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。パウロはもうこの時は間もなく彼は死刑になるんですけど、その獄中の中で、これは最後の彼の手紙、遺言状です。勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。もうゴールが目の前に、ゴールしたら神様からですね、朽ちない義の栄冠をいただくことができるって言ってます。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてください。素晴らしい言葉ですね。でもこういうところ読むと、ああパウロ先生だったから義の冠いただけるけど、私なんかダメだ、もう日本でこの異教社会の中で本当に弱い私なんか、天国に入れればもともと思うけだけど冠なんかとてもと思うかもしれません。でもパウロはそうではない、私だけではないと書いた。主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださいます。主の現れを慕うということは、必ずイエス様が私たちのために迎えに来てくださる、主の再臨があるっていう信仰を持っている人にはパウロだけではなく誰にでもです。例外なしです。日本人だろうとアメリカ人だろうと韓国人だろうと関係ありません。誰にでもです。これは神様の祝福ですね。もう世界中のどこの国に生まれようと、どんな生活の中にあろうと、どんな本当に環境の中で育とうと、イエス様に出会ってイエス様を信じた人には誰にでも義の冠が備えられています。二つ目の冠はヤコブの手紙の第一章404ページ。ヤコブの手紙一章の12節です。ヤコブ一章12。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。第二番目に出てくるのは、命の冠。これは、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人には、神は愛する者に約束された命の冠が与えられる。ですから今朝皆さん方、もし試練に遭っていたら、いろんな試練、みんなそれぞれ違います。でも、今私は経済的な試練、健康的な試練、人間関係の試練、子育ての試練、いろんなことがあるかもしれません。でも試練に遭っている人は幸いだ。なぜならそれを耐え忍んで乗り越えた時に神様は命の冠をくださる。ですから試練に遭った時ですね、あすごい、これは命の冠をいただくための通り道なんだと思う時ですね、不思議に耐える力が与えられます。3つ目の冠は第1ペトロ ヤコブの次にペテロっていうのが出てきますが、第一ペテロの五章二節からお読みしましょう。416ページ、第一ペテロ五章の二節。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるとき、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。みんな互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に適さえし、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ここでペテロはですね、三つ目の冠は栄光の冠くださる。神様が私たちに託してくださった羊を忠実に養うことによって冠をくださる。こういうところを読むとですね、これは牧師先生とか宣教師の先生方がもらえる冠だなと思うかもしれませんが、決してそうではありません。神様は私たちにこの子羊を養いなさいってみんな必ず託してくれるんですね。神様が結婚して子供が与えられたら、神様はこの子羊を養いなさい。ここにありますように、強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。今、幼児虐待の事件が本当に毎日のように報道されています。未だかつてないほど本当にたくさんの幼児虐待が行われ、たくさんの幼い子どもたちの命が奪われています。自分のお腹を痛めて産んだ子どもなのに、何であんなことをひどいことをと思うかもしれません。でも私たちはそういう弱さを持っています。自分の思い通り、願い通りいかないときに、どうしても力ずくで支配しようとしまいます、してしまいます。でも神様は支配してはいけないってあります。今もスポーツの会でもですね、指導者たちが、力ずくで支配して、オリンピックの選手を生み出そうとしていろいろ事件になっています。でも愛はそうではありません。本当に支配して子どもたちや託された羊を養うのではなく、本当に神様を恐れて模範となりなさいって言ってるんです。模範となりなさい。教会の中にもうっかりするとそういう教会がないわけではありません。本当に力ずくで権威で支配し洗脳して、本当に神様の御心から間違った道を進めてしまう誤った牧師がいないわけではありません。でもパウロは、群れの模範となりなさい、そうすれば大牧師が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。しぼむことのないというのは枯れることのないという意味ですね。月桂冠はすぐに枯れてしまいますけど、私たち永遠に枯れることのない命の冠をいただくことができます。私たちは今その冠をまだ手にしていません。でもやがて神様はその冠をくださる日を与えていてくださいます。賞を得るのはただ一人だって書いてありますが、英語の聖書ではOnly one of them win the prize って書いてある。 Only one of them、 ナンバーワンじゃないんですね。 Only one、 これはただ一人。ナンバーワンになるのは大変です。でも Only one、 あなた一人、あなただけっていう意味です。本当に神様の目から見たら一人一人が Only one なんです。 神様の目から見たらみんな命がけで神の御子が十字架にかかって、そして血を流し、私たちの失敗も汚れも罪も過去の傷も全部許し、清め、癒してくださるために十字架にかかってくださり、私たちのために本当に罪をあがない、そして賞をくださろうとしているのが神様の恵みだということが分かります。ですからそれを奪われないように注意しなさい、ヨハネの黙示録に書いてあります。最後にもう一箇所、ヘブル人への手紙の第12章400ページ。ヘブル書12章、11章の38節からお読みします。ヘブル書11章38節。この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地のあなたをさまよいました。このような人々は皆信仰によって明かしされましたが、約束されたものは得ませんでした。神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです。この十一章は初代の教会の人たち、また旧約時代に神様を信じている人たちがどんな試練を受けてその生涯を閉じていったかということがここには記されています。そしてこの世はもう彼らがにふさわしい場所ではなかったって書いてあります。でもこの人たち30この人たちは皆信仰によって明かしされてましたが、約束されたものは得ませんでしたって書いてある。こんな試練にあったのにどうして天国に行った時に約束の冠をもらえなかったんだろうか、不思議に思いますよね。でも約束のものは得られなかった。なぜか40節、神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです。ちょっと分かりにくいんですが、信仰の先達者たちがみんな天国にゴールしたんですけれども、まだ冠をもらってないっていうんです。それはなぜかというと、今私たちがこの地上に生きている私たちを別にしては彼らはまたそれをもらえないんだって書いてあるんですね。日本人はよくわかると思うんです。これはね、日本独特の駅伝ってありますよね。大学駅伝だとか箱根駅伝、あの時みんな助けをして走るんですよね。第一走者から第二走者、第三走者、途中で例えば10人の人が走って、8番目の人までが1位で走ってきても、9番目の人が途中でブレーキして走れなくなって倒れてしまったらどうなんでしょう。8人目まで1位だったんだから少しご褒美くださいったってダメなんです。失格者なんですね。賞をもらうことができないんです。これは何かというと、先達の信仰者たちがみんな自分の走るべきコースを走って次の選手に信仰の助けを渡したけれども、まだ終わってないんです。なんと私たちがそのレースを引き継いでるわけです。皆さん方も目に見えませんけどね、信仰の先輩たちの助けをかけて今人生のレースを走ってるんです。この助けをよく見ると先輩たちの汗や涙や血が滲んでると思う。この助けをずっとですね、ルーツを探っていくとですね、ファミリーレストリーストーリーというのをテレビでやってますけどね、そう、私のファミリーストーリーをずっと辿っていったらどこへ行くんだろうか。私に信仰を伝えてくれた田中庄司さんという職場の先輩は去年天国に帰りました。でも彼を導いてくれた人は誰なんだろう。そういうふうにして信仰のルーツを探っていくときに、なんと2000年前まで戻っていくと思う。そして最初のスタートはイエス様の弟子たち12人です。もしかしたら皆さん方の助けにですね、 あの使徒ペテロの涙と汗と血が滲んでるかもしれないんですね。ヤコブの涙が血が滲んでるかもしれない、そう思った時ですね、もうどんなことがあってもどんな苦しくなっても次の人にこの助けを渡すという使命があるんだということです。そしてもしかしたら私たちがこの人生のレースのアンカー、最後の走者かもしれません。ですから駅伝見ると先に走った人たちは何してるんですか。みんなゴールのところに行くんですよ。そして最後の自分たちのチームの走者が走ってくるのをみんな待ってるんですね。まさにトップだ来たらやったー、もうテープ来た途端にみんなで抱え込んで胴上げして大喜びするわけです。人生のレースも同じです。信仰の先達者たちはみんな天国で私たちがゴールするのを待っています。なぜならここにありますように、彼らが私たちを別に全うされるということはなかったのです。最後の走者がゴールした後、表彰式というのが始まるんですよね。ですからヘブル書の12章の一節で、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。こういうわけでこのように多くの証人